ラジオデミュージカル、まもなく開演でございます。ロビーにいるお客様はお早めにお席にお着きくださいますようご案内申し上げます。見たり聞いたりしていると、その言葉の持っている意味を忘れてしまうことがあります。夢の種放送局、そう、ここは夢の種なんです。本日のゲストさんは、周りのみんなに愛されて大事にされて、ご自身の夢をすくすくと育んでいる真っ只中です。芸能事務所を通じてこの番組にお招きすることができました。番組へのゲスト出演を承諾したメールにはこのように書かれておりました。夢の種のコンセプトに適していると判断させていただき、出演をお願いいたしますと。時に夢というものはその人個人のものではなく、数人の、またはみんなの夢になったりもします。現に彼の夢はおそらく私の夢でもあるんじゃないだろうかという考えが湧き起こってきます。ラジオデミュージカルは、世の中の物、人、ことを力技でミュージカルに結びつけ、この世のすべての人に向けてミュージカルの魅力をあらゆる角度から語っていく番組です。ミュージカルというこんなにも素敵な世界にもっと多くの人が触れてくれたらいいな、そんな願いを散りばめつつ、さあ開演のチャイムが聞こえてきます。いよいよ幕開きです。ミュージカルをもっと近くに、ラジオでミュージカル。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオよりお送りいたします。こんにちは、ラジオでミュージカルパーソナリティのゆきこさんです。本日も素敵なゲストをお招きしております。どうぞお話しください。
はい、皆様こんにちは、ミュージカル俳優の岡志門と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、
岡、
はい、
シモンさん。
そうですね、岡シモンと申します。
あ、ね、岡たくみくんという、岡くんは招いたことがあるんだけれども、シモンさん初めてだな。
はい、もうね、昨年の4月ですかね。
そうです、そうです。はい、はい、ね、同一人物ではありますけれども。
そうなんです。
お名前を変えて、ね、はい、激動の1年を。
そうでした、ね、昨年の4月に出演させていただいた後に、はい、オフィス黒木という事務所に所属させていただいて、はい、で、岡志門というふうに改名させていただいてね、うんうん、ミュージカル俳優としてのこう第一歩、
ね、
まさに今踏み出したみたいなところ
です。そうですよね、いや、もう踏み出してね、もう5歩も6歩も進んじゃってるよ。5歩行きましたかね。そう、でも本人なんか夢見心地で歩いていて、なんかよくわからない状態だっていうようなね。
ありがたいですもん、
ね、夢のようなね、
まさに夢ですね。
そう、で、4月の時にだってね、はい、大学卒業して、この後ね、ミュージカル一本で生きていくっていう、その決意を番組で語ってくださいって言って、はい、ね、語ってもらったは、もちろん、ね、それ、そこで語ってもらったのは真実なんだけど、
はい、
まさかこんなに早く物事が進んでいくとは私も思わなかったですよ。
ね、去年の時はやっぱり僕も結構ふわふわしていたというか、本当に卒業して、うん、俺はミュージカルで生きていくぞって、うんうんうん、こう意気込んだいいものの、うんうんうん、じゃあ何を最初に始めたらいいんだみたいなので迷っていたうん、うん、ようなところだったんですよね。
ね、でもね、迷いを口に出さずにね、うん、頑張るって言ってね、決意を固くね、誓って。そうそう、で、ね、その時にもね、 YouTube のチャンネルね、こういうことやろうとしてるとか、ね、
そうでしたね、うん、
まだ一本目を出したか出さないか、
本当にそのぐらい、
うん、それぐらいのタイミングで、
はい、
ね、なので、私もみんな見てくださいねみたいな、そういう応援の意味も含めて下から、ね、持ち上げようと思ってたんだけど、全然持ち上げるどころかもうひょーっと飛び立ってっちゃって、
模索してます
今、ね、まだね、はい、模索してるという感じね、はい、でもなんかそのね YouTube の動画があのオフィスの ね社長の目に留まったというところを、ね、お伺いしたんですけど、うん、
YouTube をこう見ていただいた、はいはい、あのオフィス黒木の社長に声をかけていただいて、う
ん
う
ん、黒木さんですよね
黒木さん社長に声をかけていただいてこうあの所属させていただくっていう運びになったんですけども、
ね、だからやっぱりやるだけの価値はあるというかやってよかったなとか
本当に、
ね、こういう形で道が開けるってこともあるんだなっていう、ま、ねえ、でもなりふり構わずやってねやってみてよかったね。
そうですね。いやもう本当にでも自分をこう、うんうん、あの出せる場所として YouTube 始めてみようと思ってやったんですけど、うんうんうん、こうまさかね、うん、そんなこう結果が来ると思っていなかった、
ね、いや本当に
本当に嬉しかったですね。
ねそうで私もねだからその、まあ、気楽にね本人にねまたゲスト出てよとかっていう風に言ったらねそういや実はねじゃあのまだあの入ったばっかりだからスケジュールとかがね自分のあまり管理できないということで、そうですよね、そう芸能事務所その事務所さんによろしくって言われてはいわかりましたって連絡取っていく中で、
はい、
いや本当に素敵な事務所だなって思ったのがあのお返事いただいた時にねこういう文面がね、はい、あの届いたんですよ、はい、岡匠時代に大変お世話になっていたご様子で心からお礼申し上げます、はい、まだまだ若輩者ではございますが今後とも末永くご支援のほどお願い申し上げます。なんかあの本人のことをまあ、さておき、うん、親同士でよろしくお願いしますとか、はい、いや分かりました確かにみたいなそういう、ね、感じでねこうやって周りの人がこうなんていうのかな育てていくっていうのがこの世界の、まあ、いい面でもあるのかななんて
ひしひしと感じています、ね、
本当にだからよく、ね、授賞式とかで先輩ありがとうございます事務所 の、ね関係者の皆さんありがとうございます。あれはちょっとうがった感じでねハスに構えて見てたんですよ。あれ どうせ、
ね、
どうせ言ってる言わされてるだけだろう的な、でもこの文面を読んだ時に あれは本心なんだなって
本当にそうなんですよね、
うんうん、
不思議なご縁というか、うんうんうん、つながりだなと思うし、
うんうん、
例えばこの岡匠から岡志門へって今、うんうんはい、おっしゃったと思うんですけど、
うんうんうんうん、
やっぱりこの自分が岡匠としてこうフリーの時に考えていたことと、うんうん、こう事務所に入って、
うんうんうん、
こう今志門としてこう、うん社長にのご指導のもとでやっている自分でもう本当にいろいろと意識が変わったなという点もあって、
あどういう点で変わり、やっぱりプロ意識っていう部分、
具体的に言うと、
うんうんうん、
あのすごい具体的なんですけど、うんはい、あのオーディションの出し方とかなんですよね、
はいはいはい、
でやっぱりこうフリー時代の時はこう、うん、もうただがむしゃらに、うん、あの自分だけの考えで頑張ろう頑張ろうってこう思い全面でやってたんですけれど、でもやっぱり今ではこう社長といろいろ相談してあのまあオーディションに受けるというか、
こういうふうにやっていこうかとか、こういう感じで出していくとあの今度の作品はいいんじゃないかとか、そういう感じなのかな。
本当にもうなんか道筋をこう示してくれくださるというか、こう本当に自分でこう頑張ってる時って多分全然視野が広くなくて、うん、ずっと前
一点集中でね
点集中、
うん、いいことではあるけどねそれも必要だと思うけど、ね、時にはふっと顔を上げて ね周りを見渡すことも必要なんだなっていうことに、
ね、本当にそれを痛感させられましたね、はい、
いやでもいい感じでねスタートしたね
ありがとうございます
ねえなんかもうこうやって話していくとね時間どんどんなくなっていっちゃうんだけど、
そうですね、
ね、まあ、じゃあとりあえず一旦一目はこれぐらいにして、
はい、
であの休憩あの間幕開挟んで二幕で、まあ、もうちょっといろんなことを深掘っていきましょう。
ありがとうございます。
はい、はい、 はい、幕開のお時間でございます。
はい、
デスノートのさ裏話さ聞かせてよ。
あの YouTube の新作のデスノートを歌ってみたっていう。
あれ結局もう今1000いくつか1500ぐらいいったかな。
そうですね、もう結構見ていただいて嬉しいんですけど、あのデスノートの、まあ要は黒いノートに白いペンでこうデスノートって文字を書いて、ちゃんと実際作ってそれを歌うみたいな作品なんですけれど、まずその黒いノートを探すのに、3時間。
なかった黒いノート
ってない。なかったんですよね。
そう。
真っ黒の何の柄もない。
うんうん、
で、
うんうん、
そのノートの形状も、本当のそのアニメのデスノートに近いものを探したんですけど、
ない。
もうコンビニを10軒か20軒走り回って。
こだわりの人だな。
そうなんですよね。もうサイズ感と、こう、うんうん、色と、
うんうん、
で何もないみたいなノートを探し回ったんですけど、
うんうん、
もう文房具屋にもなくて、
うんうん、
もうないって思って諦めかけた時に、最後に入ったコンビニにあったんですよね。
そんなドラマチックな話持ってない？
本当なんですよ、これ。僕、その時の自分の顔自撮りしましたからね、もう。あまりにも感動して。
やったみたいな。
やったみたいな。あったみたいな時の顔。
ね、
本当に。
そう、ノートもこだわりもそうだし、ポテチが出てくるところもこだわりでね。
ポテトチップスね。
ポテトチップね。そう。
アニメに即した、風にしたんですけど
ね。ね、でもね、一点ちょっとね、って思ったのがあったね。
はい。ね、アニメの原作ではコンソメ味のポテトは、ポテチなんですけど、僕は塩味のポテチを食べたっていう。
そうそうそう。
若干違うよ、ね。
海苔塩だったんじゃない
の？そう、海苔塩、そうですね。海苔塩味の食べた
んです。違うよってね。そう、見る人見てる。
指摘が入りましたね。
そんなんでね、そう、後でね、岡くんの YouTube のね、宣伝というかね、お知らせなども後でやってもらうけど、
はい、
皆さんすごいね、こだわりのいろんな作品の数々があるので、見てもらいたいなと思いますね。はい。じゃあ、2幕ね、またいろいろ話していきましょう。はい。はい、激動のね、1年ということで、ちょっとメモ書きにしてね、はい、出してもらったのをざっくり読み上げていくと、
はい、
まあ、3月に大学、2021年3月大学卒業、はい、で4月に YouTube チャンネル岡地元解説、
はい、
そしてそれを見た、ね、黒木社長が連絡くださって、7月からオフィス黒木所属、
はい、
でその直後ですよね、岡浩二郎リビングルームコンサート in サントリーホール出演。これはね、代打ということでね、
うん、そうですね、ありがたい経験させていただきました ね、
うん、まあね、ここら辺の話もね、聞いていくとちょっと本当に時間目いっぱいになっちゃうんで、こういうのに出ましたよっていうところに
もざっとね、
ね、ざっとね、はい、でも本当岡浩二郎さんとても素晴らしい方だってね、岡くんからも聞いたので、笑いいっぱいの現場だったっていうね、
ユーモアのセンスもピカイチっていう素晴らしい方です、
ね、そうそうそう、はい、周りの人から吸収できるものは本当に吸収してもらってね、そう
頑張ります、
はい、そして9月には、バックルームボーイズ、これは、毎年か分かんないけれど4回目ね、この、
そうですね、
コンサート自体は4回目で、はい、毎回出て、
いや初めて出させていただいて、うんうんうん、合唱とミュージカルの融合みたいな作品なんですけど、
う
んうん、僕は合唱出身者なのですごい有意義な時間でした ね、
でみんなにね、強引にミュージカルの曲歌わせたというね、そういう指揮者だそういう指揮者だった、
違いますね、
違います
ね、違いますね
ね、職権乱用してたっていうようなこと、
違いますね、
違いますね、違いますね、
そういう記憶はございません、
わかりました捏造しちゃいけないそう、そして12月はミュージカルキッドビクトリー、これは私も見に行きまして、はい、でもこれは岡くんが出るって全然知らなくって、私別ルートで、あ、これ見に行かなくちゃって行こうと思ったら、
そうだったんですね、
そうそうそうそう、港さんね、港幸喜さん、
港さん、
うん、そうそうそう、
はい、
私の歌の先生なんですけど、うん、そうが出るっていうんでチケットを抑えてたら、あら岡くんが出るんじゃないっていう、
そうだったんですね、
そう、すごいですよ、そんなんで激動の1年を経て、またさらにね、1月からはディズニー、東京ディズニーシー20周年のね、記念のコンサートで、はい、タイムトゥーシャインインコンサートというのに出ているということで、
はい、
まあ、後半はね、このコンサートについて、
ありがとうございます、
ちょっとお話を深めていこうかなと思っております、はい、ね、 これは1月からスタートして、ね、継続的に全国各地を回りつつ8月まで
8月までです ね8月の東京国際フォーラムまで、うんうん、あのツアー形式でこう全国いろんなホールを回るっていう素敵なコンサートなんですけれど、
うんうん、
まああの本当にこの1月に三郷、うんはい、埼玉の三郷で初演があったんですけど、
うんうんうん、
ちょうど、ね、そのコロナ の第6波っていうのが来始めた、
来始めてどうなのどうなのっていうね、うん、
でもその関係者もスタッフの皆さんも本当にもう予断を許さないこの状況で、
うん、
こう無事に初日の幕が開いたわけですけど、うんうんうん、その幕がこう開いた瞬間に、うんうんうん、もう M1 1曲目をこうさあ歌うぞって時に、はい
うんうん、
客席見たらお客様がこう泣いてらっしゃるお客様がいっぱいいて、
は
い、
いやそれは泣くって
なんかもうこっちが勇気をもらったというか、
うんうんうん、
こうお客様からパワーをもらって歌うっていう、
うん
う
ん、
こういうことなんだなってすごい思いました ね、う
んね
本当に、
まあ、もちろん自分自身も感動してるけれども、
うん、
思いをいただくっていうね
本当にそういう経験、うんでしたね、
でもそういう話を聞くとなんか客席と舞台って隔たりがあるようにやっぱり取る感じあるじゃないですか観客はあくまで観客舞台出る人は舞台出る人、でもなんかそういうお話を聞くとあ私たち思いは一つなんだなって
よく見えてますよ客席の皆様の顔
本当に見えて
るあの照明とかであるんですけど、
うんうん、当たる範囲内だけど
もうあのカーテンコールの時にこう、
うん
バッと客席に照明が当たった時にもうマスク越しの皆様の笑顔とかそういうのにこう元気をもらってツアー頑張っていけるっていう感じなんですよ、
ね、あそうなんだ
そうなんです
ね手を振ったりとかねなんかどうせ見てないよなんてねこういう人もいるんだけど
そんなことない
やっぱりこう見えてたり、
まあ、あの人振り完璧じゃんみたいな人いますからね本当にね
何あの踊りみたいな
ディズニーシーに通ってる人でもう完全に振り覚えてる人とかいてもうね、プレッシャーみたいな冗談です
かそっかでもねそんな感じでこうお互いこう立場違うけれども、
うん、
なんかこう気持ちのやり取りがあの場で、はい、あの会場で行われてるかと思うと
そうです
なんか私もねそのツアーの中でどっか時間作っていきたいなって、うんうん、思ってます
ありがとうございます、ね、
今後の予定されてるツアーって場所とか、
はい
うん、あの日程とかもし軽くザザザッと、
う
ん、そうですね、言える範囲内でざっくりとでもいいんだけど、
まあ、
どうでしょうか。
もう今月なんですけれども、
うんうんうん、
本当にあの3月の、
うん
日曜日にですね、
大
阪は先月終わってで3月13日に東京の立川、
うん、それも終わった形になるかな。そうそうそうそう。
で3月20日に愛知県であるんですけど、
うんうん、回るね、どんどん
これから、はい、で4月は、うん、あの4月3日に新潟、うんうん、9日に宮城、うんうん、10日にいわきと行きまして、
回りますね、回りますね。
で4月の29日に、はい、あの千葉のアンフィシアターっていう、
はい、舞
浜にあるシルクドソレイユとかやってた劇場なんですけど、
なんか
そこで
お膝元じゃないですか、ね、
そうです、ディズニーシーのお膝元で、
ね、1日だけじゃもったいないね
いやほんでも夢のような時間になると思います ね、
うんうんうん、
でまあ、あのざっと言うとこう、うん、長野、はい、神奈川、北海道と回って、で、6、7月は、休みなんです。
休みね。
で、8月にこう、国際フォーラムと
会います。ね、ホール A ってすごいとこで。
ありがたいですね。
あれ、5000人でしょ、確かぐらい入るよね、確か。
そうですね。
その
ぐらいのキャパのところで。
いやじゃあ、観客の拍手、どんな風に聞こえると思う？
もう浴びるように
ねえ、それもましてや最後だから、
ね、
もう泣いちゃうんじゃないの
フラグですね圧倒されないように頑張ります、
ねそうそうそうね、結構感動しいなの割とこうすぐ感動
いやうるっときますね
うるっときちゃ う、 う
この先月 の、 あの2月は、うんうんうん、あの群馬、熊本、うん、福岡、広島、うんうんうん、そして大阪2公演だったんですけど、
結構タイトなスケジュールだったよね、あの間ね。
そうなんです、うん、でもコロナだけじゃなくてこう情勢がいろいろね、不安定な中で、
うん、
こう公演をやることに、
うんうん、
まあ、すごい本当に、
うんうん、
なんかまあこういう瞬間瞬間は一瞬だけど、
うんうん、
こういう歌の力で何かお客様のこう人生がこう豊かになっていったら本当に素敵だよなと思いながら歌ってましたね。
そう思うね、やっぱり我々もその場に行くということが、
はい、
なんだろう、こういろんな選択肢の中で行くことを選ぶ人もいれば、
はい、
もう本当に迷った末に断念する人もいるし、
ね、
まあ、家族の反対だったりとか、はい、うん、でも行ったら行ったでやっぱりドキドキするし、万が一、ね、
そうですよね、
うん、だからお勤め先によってはやっぱりこう、ね、教職に就いてる方とか看護のお仕事、介護のお仕事の方はもう仕事柄無理だねっていう、うん、
だからもう、ね、もうお客様にこう会えてることが奇跡だよなと思いながら一個一個やってますね。
人生が、ね、変わるかもしれない、変わるであろうみたいなね、まあ、岡君自身も人生変わるであろう経験なんていうのは、
そうです、ね、
なんか今までこう見た中であります？もちろん前回、ね、ミュージカル見て大学進学がコロッと変わったってのは聞いたけど、それ以外にもなんかこう、
そうですね、
うん、
以前出演したあのレ・ミゼラブルのど自慢大会っていうのに学生の時に出演させていただいたんですけれども、あの時は、まあ、そのもう本当大学2年生のそこら辺の、ね、音大生の僕がこう帝国劇場というところでこう歌わせていただいて、あの瞬間は本当にもう人生が変わったなっていう瞬間だったなと思いますね。
人生どんどん塗り替えられてるよね。
さらに塗り替えていけるように、
さらに塗り替えていけるように。
頑張ります。
ね、ディズニーシーって、
はい、
まあ、20周年の記念コンサートってことで、生まれてはいるけれどほぼほぼほぼほぼ同じような2歳とか
だったと思いますね。
うん、うん、
1歳2歳とかだったと思います。
行った？ディズニーシー家族とかで。
僕めちゃくちゃ好きなんですよディズニー。
そうなの？うわ、
数えきれないほど行きましたね
本当に、はい、デートもした？
でどうですかねそれは。どうですかね。
どうですかね。ノーカメントということ で
本当にあの、うん、僕ディズニー好きで、うんうん、あの模型を作ったりしてたんですよ、
はい、
ディズニーシーの模型を自分で作って、うんうん、あのなんか眺めるような小学校時代でした。そのぐらい好きでしたね。
そっか、あれじゃって、はい、だじゃあさ模型って言えばおかじもどの YouTube でも模型模型は作ったっけ。絵描くのはあったし、
ただあのライオンキングの、
そうだ、かぶり物だ、
かぶり物の模型みたいなの作りましたね。
じゃあ今度模型も、模型はあのコラボで、あの某吉永大輔君と一緒に。
あ、吉永さん。
ね、
なんか好きね、好き勝手やってますけれども。
ねえ、そうそうそう、ねえ、まあ、YouTube のあれも自分一人で考えてるの？
あれはそうなんですよ、全部自分で やっていて、
うんうんうんうん、
であの、まあ、やっぱり絵描いたりとか、
うんうんうん、
あの作ったりとかやるので、うんうん、制作時間が尋常じゃないっていうのがありますね。なんか何十時間みたいな。
何十時間。1ヶ月は優にかかってる。
いやもう編集も入れると結構かかりますね。
そうなんだ。じゃあそんなあの愛のこもった、はい、思いのこもった、ね、YouTube、はい、もう、何作ぐらい、12とか3、
11作とかですかね。
そうかそうかね、はい、で次のもね今準備しててどうなのかなっていう状況なの で、はい、じゃあこの後は岡君の YouTube チャンネルについての、はい、宣伝をちょっと大いにやってください。曲も変えますね。
はい、はい、ミュージカルについてね、あの YouTube でおかじもどというチャンネルで発信しているんですけれども、あのもうこのチャンネルはですね本当に一回見ていただき見ていただいたら分かるっていうチャンネルだと思います。あの多言語、あのイタリア語やドイツ語とか韓国語、英語、また日本語などで、ミュージカルを歌ったりとか、あと絵を描きながらミュージカル曲を歌ったりとか、あと先ほど言ったみたいになんかいろんなものを作ったりとかでね、いろんなことにチャレンジしてます。でこれからももっとね皆さんが見たことがないようなことにチャレンジしていきたいなって思っていますので、ぜひ、ミュージカルチャンネルおかじもど検索してみてください。 YouTube で、定期的に更新しておりますのでぜひお楽しみに。
夢の種放送局。
はい、宣伝告知ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
ね、本当楽しい、ね、チャンネルなので皆さんぜひぜひ見てくださいね。はい、そして、まあ、YouTube での発信以外にも、Twitter と、はい、あとインスタがメインで SNS やってるのかな。
はい、
ね、なのでこれからの活動の予定などはそこに載せたりとか、は
い、うん、おかじもどって検索すると出てくると思うので、うんうん、ぜひ皆さんはチェックしてみてください。
あとあれかな、オフィス黒木のホームページでも、ね、はい、でね、出演の情報などもね載ってると思うし、はい、あとはチケットの問い合わせとか、
はい、
そういったものも全部あのオフィスの方でね、あのまとめて、
ね、
取り扱ってる、はい、ということなので、
事務所の方で、はい、
はいね、本当にね、事務所の社長も可愛がってるのがよくわかります。
ありがたいですもん、本当に、
ね、さあ、まあ、じゃあね、オフィスの中でこう可愛がられてるだけではなく、ね、今後どういう感じで自分の人生をさらにさらに高みに持っていきたいと思います。
そうですね、
そういうことやってみたいですか。
出たい作品がもういっぱいありすぎるんです、
ありすぎて、ね、
本当にありすぎるんですけれども、うんうんうん、やっぱりやっぱりあの、まあ、なんか僕の原点であるね、はい、その先ほど言ったあの、
うんうんうん、
まあ、ね、レ・ミゼラブルとか、
うんうんうん、
そういう作品は本当に憧れますね。
もう
ぜひ出てみたいなっていう、ね、自分の目標の一つです。
目標の一つね、
はい。
あとはね、これはまあ、あの、劇団四季っていうね、くくりになってしまうのでね、はい、なかなか、すぐにはって思うけれども、ね、ノートルダムの鐘も。
もうね、岡地元って言っちゃってますから ね,
ね。そうそうそうそう。
とか言ってみたり。
ねえ、まあ、あとは、あれかね、ソロライブ的なものとかもそのうち、ね、ソロをないにしても ね,
ね、
事務所の人と一緒になんかこうジョイントライブ的なの、
いや、もう夢が広がりますよ、
ね、社長に持ちかけてみたらどうですか。きっとね、
いや、もう本当に、でもまだね、新人なので、あの、
うんうんうん、
これから頑張っていかなきゃなって感じなんですけど ね,
でもね、
いつか
そ, う
そういう日が来たら嬉しいなと思います、
ね、でも岡君 の, その、はい、前も言ったけどね、その真面目でね、あの、一直線にいろんなことを挑戦しようとする姿勢ってみんなから愛されると思うから、
ありがとうございます。
真面目な岡君がね、活躍している行くのを見るのが自分の夢になりつつあります、うちの子うちの子みたいな、
ありがとうございます、
ね、我が子がいっぱいいるの世の中に、もう20代のね、我が子たちがいっぱいで、私は子だくさんでございますよ。お母さんいつも見てるからね、頑張ってね。
嬉しいです本当にもうね。
うん、でも本当はあの、冗談じゃなく、ね、岡匠くんの時代でこれから頑張るって言ってた子が、こうやってなんか一つ一つステップアップしていくのを見るのは本当に私の夢でもあるんで、もちろんその夢が重くなっちゃ困るけど、こうやって見てる人いるし、他にもいっぱいいると思うんで、
はい、
頑張ってください。
頑張ります、ありがとうございます。
はい、30分でございました。
いや、でしたね。
でしたね。そうそうそう。話しきれないことは多分あると、あったと思います。
いや、本当にもう、もっとね、倍の時間ぐらい話してたかったですね。
ね、じゃあ、また、連絡取りますので、社長に連絡取るので、
ありがとうございます。
岡君の方からもまた来るかもしれないんですけど、よろしくって言っといてください。お口添えをよろしくお願いします。
了解いたしました。
ね、そう、でもそのうちね、岡君のラジオ番組とか、ね、聞いてみたいと思うんで。
本当に夢が広がります
よ、ね。パーソナリティ、ね、それも念頭にね、頑張ってください。期待してます、
はい、
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
以上をもちまして、本日の講演はすべて終了いたしました。次回もまた足をお運びくださいますよう、心よりお待ちいたしております。皆様、どうぞお忘れ物のないよう気をつけてお帰りくださいませ。本日のご来場も誠にありがとうございました。